みんな、へこんでる？毎度、健太郎です。ララボデイリー。この番組は、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことや、やったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。本編と合わせて、ぜひ聞いてください。はい。いやー、ね、昨日の、いきなりサッカーの話題ですけども、昨日のサッカーワールドカップコスタリカ戦見た人、また日本はあれですよね、日曜日のゴールデンタイムやったこともあって、多分たくさんの方がね、晩ご飯食べながらビール飲みながら見てはったんちゃうかなと思いますが、いや残念でしたね。ほんま一瞬一個だけやミスあとはもう完全日本のね、ペースっていうか、日本がゲームを、コントロールしてたのに、いや、残念でしたね、ほんまに。いや、なんか、ちゃんとクリアせえよ、みたいなことは言いたいけど、まあでも、うん、試合の中であんなある、中の一個、ミスの中の一個ですからね。ただ相手枠の中に打たシュート一本だけっていうのもすごいあれでしたね。いやいや。でもドイツは、昨日日曜日、午前中11時からやったんですけど、まあ僕は息子と二人で、リビングのソファーで応援してたんですけど、なかなかね、入りそうで入らへんっていうので残念でしたが。で、その後、夜ですね。昨日の夜、日本やったら朝の4時かな。ドイツ対スペインを、アベマで見てたんですけど、いやーめっちゃいい試合でしたね。なんかもう、これ決勝でいいんちゃうんっていうような贅沢な、組み合わせで、なんであのチームに日本が勝てたのかっていう。そして、まあ、1-1ね、もう僕はスペインに勝ってもらいたかったですけどね。スペインが勝ってくれたら、そのままもうスペインは1位抜け確定なんで、日本戦は、ちょっとこう、メンバーターンオーバーで、大幅入れ替えで、日本にもチャンスがあるんちゃうかと。はい。スペインが補欠の選手出してきて、日本にもチャンスがあるんちゃうかと思ってたのに。最後にね、ドイツが入れちゃったから、またこう引き分けになって、勝ち点がね、スペインが4。なので、日本戦絶対勝ちに来るわけですよ。それが日本にとっていいんかあかんのか。もしかしたらスペインの選手疲れた状態で出てくる選手もいるだろうから、チャンスなのかもしれないけど、どうなんでしょうね。でもドイツももしね、昨日負けてたら、まあ、ほぼ敗退確定なんで、確定ではないか、まあ、確定ではないのか、けど、まあ、コスタリカ戦のモチベーションがどうなのかなっていうところはあったんですけど、まあ、ドイツもね、引き分けたことで、勝ったらもしかしてっていう目が出てきたので、いやーもうなんか、最後どうなんだろうって。で、まあ、ちなみにこっちの新聞とかには、ドイツに勝ったくせにコスタリカに負けるかみたいな論調がすごい。ね、だからサッカーはわからないみたいな、ちょっと大人な、メディアの論調でしたけど、はい。で、今までね、もうなんか、カタールワールドカップ終わったみたいな雰囲気やったのに、ちょっとこう、鳴りを潜めてたサッカーファンが、ドイツでは、ね、まだいけるぞみたいな感じで、ちょっと、元気になってますけど、さて、どうなることやら、まあ、木曜日の、ね、日本は金曜日の朝になるのかな。はい。12月1日のゲームを楽しみにしましょう。さて、ランニングですけれども、あ、今日はね、11月28日の月曜日です。で、僕はこの間の週末ですね、まず土曜日は、いつもの森 に行って、まあ、30キロ走ですね、クロスカントリーを森でしました。で、獲得標高が、何やったかな、550やったんちゃうかな。3時間、ですね、2時間55分ぐらい走って、ちょうど30キロ。で、獲得標高が何倍だっけな。550ですね。はい。結構いいトレーニングができました。で翌日、昨日ですけど、日曜日は朝、ロードライン川沿いを、もう風強くて寒かったんですけどね。朝の何時、6時から、2時間55分で 31.6 キロですね。まあ、こっちはもうほぼフラットなんで、獲得標高115メートルでしたけど、まあ、走ってきました。なので、まあ、土日セットで60キロちょいですね。まあ、結構いいトレーニングできました。で、今日はもう休息日ということで、走らずに、ジムで、スピンバイクを50分ぐらい漕ぎましたね。はい。まあ、ほんまは家でズイフトやりたかったんですけど、ちょっとあんま時間なくて、はい。というのは昨日スペインドイツ戦見ながら、ちょっと お酒も久しぶりに飲んでたんで、はい。ちょっと今日は朝はもうゆっくり、寝て、うん。で、だらだらしてたんで、あんま時間なく、はい。で、さっきスピンバイクしに、自分で軽く汗流しましたね、はい。まあ、これやっとくと疲れが早く抜けるんで、まあまあ、いいかなと。明日、明後日はまた朝起きて20キロずつ走れたらいいなと思います。だからね、結構11月は走れてますね。今んとこ456キロぐらい走ってるんで、うん、もうちょっとで500キロ。こんな走った。しかもレース出てないのにこんなに走ったことはないですね。まあ、前のデイリーでも言ってましたけど、今はまあ、MAF 層を中心にして、今のうちにエアロビック、システムですね。自分の中の、まあ、エアロビックシステムを、冬の間に構築して、で、そこから、春、暖かくなるに従って、こう、スピードとかを、トレーニングをしながら、来シーズンですね、のレースに向けて、体作っていこうかなと思ってますんで、まあ、今は、まあ、距離というよりは時間ですね、MAF、エアロビック、ペースでいかに長い時間動き続けて質を上げていくかっていうのを今は、はい、土台を作ろうと思ってやってます。で、今日はまあ、土日結構、食べたり、まあ、家族と一緒に食べたり、お酒も飲んだんで、今日は固形物は断食ということで、まあ、今日がバターコーヒーと、普通のコーヒー、それからあとはプロテインシェイク、シェイクっていうのかな、スムージーか、まあ、プロテインと MCT オイルを入れたスムージー、あと水かな、以外はまあまあ飲み物以外は取らんっていう風にしようと思ってるんで、明日の昼飯までは、はい、36時間ぐらいかな。の断食中です。これやると調子いいんですよね。体。胃腸が休憩、リセットできるんで。はい。まあ、そんな感じで、新しい習慣を、迎えてます。はい。もうドイツは今日は朝から雨で、で、気温は5度ぐらいなんですけど、風が冷たくてね、どんどん寒くなってきてます。日本ももう、ね、12月を目の前に、冬本番っていうところやと思いますけど、皆さんコロナ、インフルエンザ、風邪ね、気をつけて体調崩さないように今週も楽しみましょう。はい、コメントとか 質問などあれば、Google フォーム、Instagram のメッセージ、もしくは、Twitter でハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけてツイートしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕の親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ、昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな。はい、昆布屋を、やっとりまして、まあ、駒川で、ね、やってるということで、駒川あずま屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、この駒川あずま屋に、駒川あずま屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手に息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川あずま屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川あずま屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ、ね、茹でたパスタにこの松葉塩吹きと、梅干し、そして、ネギをあえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ、美味しいです。それから、大阪言うたら、まったけ昆布。はい。しののめという、まったけ昆布があるんですが、もう本当にでっかい、松茸の、佃煮がですね、入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、松茸の佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと贅沢したい時に、はい、松茸昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、もう駒川あずま屋の三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、これはちょっとケトですね。もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ。もうこれもおにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまんま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にお弁当に使える、まあ、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。まあ鍋だけちゃいますよね、汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちのだし昆布はお寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、作ってもらってる、ほんまに昆布を扱ってますんで、もし、 よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけるとありがたいです。はい。まあ、これは、こう、出汁昆布はですね、料理以外にも、ちょっと3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、作る用の容器に、出汁昆布入れて、で、水張っといてもらうと昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もう料理の時にそのまま使ったり、あとは、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む、朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい、ぜひですね、私のささやかな親孝行にね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。